じゃあ始めます。
はい、お願いします。
お願いします。トリシェアで、ネポボで出会ったサビさん、
はい、
23歳。
はい。
テンション高いですよね。
そうですか。私いつもこんなんですよ。はい。
もうちょっとその自分を自覚した方がいいと思うんですね。
大丈夫です。自覚してます、すでに。
はい。この学校の中でも、まあ、だいぶおしゃべりな女子として、みんなに認知されてるんですけど、
あ、女子として認知されてるんだ、よかったですね。女子だと思われてるんですね。
いや、でも一応ニックネームはガリバッククイーン。アンヘルスのゴーゴーバーに精通した。
そうですね。
何してんねんって話だけ
ど。そうです、すげえなんか楽しんでますね。
はい、いや、なんかでも、まあ、こっちの今の学校はみんなそういうホスピタリティある人が多いから、
うん、
まあ、なんかアットホームですね。
アットホームですね、すごい、
うん、でね、その今どれぐらいなんですか、ここ。
今ちょうど1ヶ月半ですね。今
こっちで残りは
残り3ヶ月なんで、全部で、はい、あと1ヶ月半、
半分
ちょうど過ぎたところですね。
で、なんで来ようか思ったんですか、フィリピンに。
まあ、もともとその英語留学をしたくて、
はい、
フィリピンで、まず英語留学でフィリピンっていうのを考えてなかったんですけど。
そりゃそうだね、
はい、
英語留学で探して、なんでフィリピンだったんですか。
ね、なんか最初にいろいろなんか見たら、なんかやっぱりワーキングホリデー1年行ってもなんか喋れなかったっていう体験談とかを見て、
はい、
でも行って喋れなかったら意味がないと思って、
はいはい、
いろいろ検索していくうちに、そのフィリピンで英語を教えているっていうのが、
かゆいでしょ、なんか。
かゆいです。
ここに来てからかゆいんですよ、僕。
絶対なんか
いる。ここにかがいますよ、めっちゃ。
絶対
今2人とも金管塗りまくってるんですけど。
うん、絶対いる。
そう。まあいいや。
うん、
ごめんなさい、話中断して。
全然いいですよ。
う
ん、
だから、
そうなんですよ。なんか、いろいろ調べてて、そしたらフィリピンの留学、フィリピンで、
はい。
英語の留学の話、ことが引っかかって、
検索、ネットで検索したら出てきたんですか。
はい、そうです。
英語留学で調べたら、
うん、
フィリピンで出てきて。
あ、それで、プラス、安いっていう。検索ワード
を英語留学で安いってやったら、フィリピンが出てきた
んですよ。
その時他の国は出てこなかったんですか。
わー、出てきましたけど、
うん、
フィジー、
はい、フィジー
よく出てきますよね。いろいろ検索して、私はフィリピンを選
んで。なんでなんですか、これは。
やっぱマンツーマンのレッスンがあるっていうのが魅力ですね。
はいはいはい、安くてマンツーマン
と、うん、安くてマンツーマンで、フィリピン英語って意外と、フィリピン人の英語は意外と訛りがないっていう話を聞いて、
それもネットで。
ネットで。
うん。それで行ってみようと。
行ってみようと。
うん。でもなんかもともとあれなんですね、なんかバックパッカー的なことやってたんですよね。
あ、そうですね。そんな本格的なもんじゃないですけど。
でもまあ、アジアをちょっと回ったりしてたから、うん、そういうのでフィリピンに対しての抵抗もなかったと。
そうですね。アジアに対しては、他のなんかこう、海外に出るっていうことに対しては抵抗がなかったですね。
はいはいはい。
東南アジアとかは。
で、フィリピンに、のことをこう調べて、でもすぐ行こうと思ったんですか。
そうですね。
ほんで、どうやって学校探したんですか。
私は、ミクシーサイト分かりますか。ミクシーで、なんか、こう、いじってたら、ミクシーをいじってたら、はい、その、ネポボーディングが引っかかって、ここの、そういうシェアが引っかかって、うんうんうん、で、それで、これ、こっちに来ました。
なるほどね。
うん、
なんか、この学校、ミクシーで、結構、有名みたいね。
うん、そうですね。
うん。やっぱりそういうところでちゃんとやってたら人が来るんですね。
う
ん、
そうですね。
で、他の学校検討したりとかしなかったですか。
あ、もちろん。やっぱ見て、その、やっぱり一番最初にフィリピン留学どうとかって引っかかるのが大手。
うんうんうん。
何でしたっけ ?CIP?
あ、なんかそんなんありますね。
うん。なんか大手の方が引っかかって、で、
なんとかってありますよね、
うん、
僕もはっきり分かんない。多分韓国省の、
あ、そうですそうです、そうです。もう、
でもなんでそこにしやがったんですか。
やっぱりそのいろいろ私は調べ出して、図書館の本を借りて、そのフィリピン留学のことに書いてある、やっぱり会う人は会うんですけど、やっぱりそういうところってもう詰め込み英語みたいで、
あ、
っていうのもあるし、
はいはい、
人数がスパルタが多いらしくてね。
はいはい、
あと、本当に、なんだろうな。人数が多すぎるんですよね。
はいはいはい、
だから、100人とかいても、 誰の顔も
じゃあ自分にはちょっともうちょっとこじまりした方がいい。
あ、そうですね。な
んかそれって図書館で何の本を読んだんですか。
ね、そのフィリピン留学の本を読みました。
あれですか、有名なやつ。
いや全然有名じゃないです。一応なんか図書館で検索したら引っかかったんですけど。
フィリピン留学の本なんでそんな大量ないでしょ。
ないです。その一冊、その一冊
だ
けでした。
だからあれでしょ、あの青いやつでしょ。
青いやつじゃなかったですよ。普通の文庫本みたいな。
文庫本そうなんだよ。ああ、そうなんだ。
はい。
え、それを読んだら、その大手はそういうデメリットもあるよみたいなことを書かれた。
そうですね。
へえ。
それを見て、あ、じゃあ、ちょっと他も検討してみようかなっていうふうに考えて、もともとはその安かったんで、大手の方がやっぱり。
はいはい、あ、大手の方が安かった。
安かったんで、大手でもいいなと思ったんですけど、やっぱりでもせっかく行くならと思っていろいろ調べて、
そしてどうやって他のやつが見つかってきたんですか。
あ、もうフィリピン留学安いみたいな感じで
徹底的に探して
徹底的に探して、で結局ミクシーで開いたネコボーディングが私にも合ってるかな
って。あ、じゃあそれはサイトを見て、
はい、
なんか大丈夫そうかなっていう感じ。
あとなんかいろいろなんか評判みたいな、
はいはい、
ネット上で見て。
ネコの評判っていいんですか。
私が見た限り良かったですね。
良かったよ、なるほど。で実際着てみて、どうなんですか、来る前と着てからのイメージって。
あ、やっぱり来る前より着た方が良かったですね。
満喫してるもんね。なん
か、めっちゃ満喫してます。
でもどこでもそんな感じの性格なんでしょ。
いや、そんなことないです。シャイですよ、シャイですよ。
いや、それ何の説得力もないですけど。でも来る前になんかフィリピンやから不安とかそういうのはなかったんですか。とか
私はなかった
んです。
ただ周りの方がありましたね。
あ、大丈夫とか
親とか友達とか。やっぱりフィリピンに行くって言ってまず英語留学っていう言葉が出てこないんですよ、はい、やっぱり
英語勉強できるの大丈夫なのっていうこと
ですね。そういうのもありますし、私韓国人の友達がいるんですけど、韓国人に、あ、私このフィリピンに留学するんだよねって言ったら即すぐになんか、英語を学びに行くのってすぐ言われるんですけど、やっぱり日本人だとまだそのフィリピンで英語を学ぶっていうことに対して浸透してないから。
そう、それあのね、
はい、
全然知らへん人とかが、
全然知らないです。
俺とかみたいな人間がフィリピン行ったら、もうまた遊びに行ってみたいな、すごいネガティブなイメージだけど、一生懸命勉強してるんですけど、
そう実は勉強してたよみたいな。
まあ、それは多分韓国の日本でまだ認知度は、
そう、また認知度は違いますね。
あ、じゃあ自分がというのは周りにこういろいろ失敗されたりとか。
そうですね、親とかもフィリピンパブのイメージしかないんで、
そういうの
は、ね、そうなんですよ、あの世代はやっぱり。
ほんで、来てみて、今1ヶ月半ぐらい勉強して、
はい、
どうなんですか、英語のなんかその上達を感じてるんですか。
ああ、私は感じてます。
あ、そうなんや。
わかんないけど、
でも普通になんかペラペラ喋ってるもんね。
いやー、そうですね、なんか喋りたくって。
喋りですもんね。
喋りですね、
まあ、僕が言うのもなんです
けど。いやいや、負けますよ。喋りですね。最初は、最初に英語スキルのテストが、
はいはいはい、
インタビューがあったんですけど、
ね、
はい、どれぐらいのレベルからスタートさせればいいかっていう、テストがあったんですけど、それを受けた時にもう全然もう聞き取れないし、もう自分の言いたいことを言えないもどかしさがあって、それで、まあ結構軽い気持ちでこっち来たんですけど、こっち英語留学に、まあやってやろうかな、みたいな。
え、それさ、なんで英語勉強しようと思った？そもそもなんか。
あ、そもそもは、私よく旅に出るんで、バックパックやってるって。
旅行に。
はい、旅行に。
楽しくなるね。
そうそうですね。やっぱりなんか、アジアとか行っても、やっぱりゲストハウス泊まるときにみんな喋れるんで、そのゲストハウスで、に泊まった時に結構他の外人に話しかけられたりとかするんですよ。ああ、お前何しに来たんだみたいな。ああ、どこどこ行ってっていう情報交換もしたいしっていう感じで、やっぱ英語はマストかなっていうことを考えて、まあ、それでまあちょっとでも分かるようになればなっていうのと、あとちょっと旅行するときに便利かなっていう。やっぱり観光とか行ってもたまに案内あるじゃないですか。
あるある。
その博物館とか、
はい、
その観光名所とかでも、
はい、
やっぱりガイドでもやっぱり、あ、いたいた
今いたけど逃したわ。
ああ、
まあいいや、すみません、この 皮めっちゃ血吸ってると思う。
うん、絶対吸ってる。
まあ、いや、
そのそろそろ太ってパって死ぬから大丈夫よ。食べすぎて。
食べへんしな。
うん。
すいません。旅の時にあったら、もっと楽しめるとか。
はい、うん、楽しめるとか。
英語ツアーやって、英語ツアーと日本語ツアーで値段全然違うからね。
そうですね。値段も違いますし、やっぱある量が全然違いますよね。うん、やっぱ博物館行って説明も現地の言葉か英語かっていう風になってるから、やっぱり博物館好きなんで、博物館とかそういう名所が、観光名所好きなんで、そこで英語が分かった方がやっぱり楽しいなっていうことを考えて、まあ、とりあえず、そうネットに、
はい、
ネットか違うかな、ホームページかなんかに3ヶ月いればなんか日常会話ぐらいはなんとかなりますみたいな書いてあったんですよ。それをもう私は信じて。
でも日常会話はなんとかなるんじゃないですか。
あ、そうですね、日常会話はなんとかなりますね。
まあ、ネイティブとかどうかわからんけど、でもこの辺でなんかフラフラするのは、
うん、全然大丈夫。
でもそれをできるようになると、さらに次の壁が見えるだけで、
そ
う、もっと表現力が欲しい
とか、そうそうですね、
もっとビジネスチーム使いたいと思うだけで、ちょっとペラペラって日常会話とか旅行で喋るのは、
うん、
3ヶ月いたら、まあ、
そう、耳も慣れてくるんで。
じゃあ、まだ1ヶ月半やけど、まあ、その辺 の, その自分の上達は感じれてるわけ。
今は感じれてますね。
そっか、じゃあもう、何も、かもがうまくいってる感じ。
いや、そうでもないですよ。
何々、どう、なんかそういう辛いことも出していきましょう。
辛いことか。
全然そんな見えへんけど。
辛い
ことか。辛いというか、イメージと違ったとかさ、ここもっとこうしたらよかったとか、ないですか？
いやー、意外と、うん、私ご飯をもうちょっと、まずいかなと思ったら、美味しいんですよね、ここのご飯。
ここね、1年前よりちょっとマシになってますね。
あー、聞きました、スタッフの方から。うんうんうん、今は私は結構もう、野菜がないかなと思って、うんうん、ビタミン剤を持ってきたんですけど、うんうんうん、念のために一応栄養出張とかにならないように、うんうん、デリケートなんで、
はいはい、
そう、デリケートなんで、はい、まあいいや、うん、でなんでデリケートなんでそういうの持ってきたんですけど、
はい、
意外とそう、ここの食事は生野菜が結構、生野菜とか野菜が取れるんで、すごい嬉しいですね、それは。
1年前来た時に、まあ、僕は大体何でも OK なんですよ。でいつも短期なんで別に耐えれるんですけど、
う
ん、やっぱり何ヶ月もいる人ってマンネリ化してくるでしょ、
うん、
でそれでやっぱり食事って、
うん、
韓国の学校に比べてまだマシな方だと思うんですけど、うん、やっぱり日本人ってそういうの超えてるから、
うん、
だからなんかやっぱそういうのクレームになったりするんですよね、うん、野菜がないとかね、
うん、
で、まあ、女してたらオイリーやったらもうちょっと調子悪くなったとかもあるから、うん、でそれでちょっと食事は見直してるみたいですね、
うん、それもありますし、やっぱり、
うん、でもまあどうなのかな、まあ、僕はあまりまだ来て間もないか分からないです
よ、うん、あでも私も他の学校に行ったことがないんで、
そうだね、
比べようがないんですけど、ただ美味しいなって、うん、普通に美味しいなみたいな。
じゃあ食も問題ないし、英語も予想通り、うん、その楽しく勉強できてるし、上達も実感できてるから、
うん、
来てよかったと。
来てよかったですね、私は、うん
うん、もうまだ終わってへんのに、もう次来るような勢いあるもんね。
あ、そうですね、また来たいですね。実際でもなんかもうちょっと自分の言いたいことを言えるようになって、
はいはい、
ワーホリとか、
はいはい、
その英語圏に行きたいなっていう気持ちが出てきましたね。なんかそういうこと考えてなかったんですけど、あ、まあちょっと旅行に喋れるぐらいでいいやと思ってきたんですけど、意外と学び出すと楽しくて。
楽しいですね。いや、はい、多分、まあ僕もちょっと似てるとこあるんですけど、喋るの好きな人っていうのは、
うん、
やっぱりこういろんな人と話してると、うん、もっと喋りたくなるし、
うん、
もっとその、自分で日本で喋ってるように普通に話したらもっとおもろいなとかって思うから、うん、まあ、そういう人はこういうところに来たら上達するんでしょうね。
あ、そうなんだ。なんか先生とかもフレンドリーなんで、なんか、
うん、
なんかそのなんだろう、こんな言い方も変ですけど、フィリピン、なんか人種が違うのに慣れてないじゃないですか、私たちって。フィリピン人とか、
あ、日本人としか接してない、
うん、そうそうそう、日本人としか接してないんで、うん、最初フィリピン人のっていうのを信用してなかった部分もあるんですよ、最
初。まあ、やっぱり日本ではネガティブなイメージがね、どうしても多いから。
多いから。でもやっぱり話していくうちにすごく面白くて、みんな。
はいはい、
なんだろう、面白いっていうか明るいんですよね、みんなさん。
それは間違いな
く明る
い
です。うん、めっちゃ明るくて楽しいですね。話してて。
ああ、
うん。
え、日本で学生さん
じゃないですか？違います。
学校も終わってるよね。
うん。
働いてるわけじゃないんや。
は働いてないです。
あ、なるほどね。はいはいはい。
うん、
だから、 フィリピン人のね、そのハイテンションのブレンドリーっていうのは日本ではあまりありそうでないから、
うん、
楽しかったりする。まあ、僕は楽しいんですけど、
うん、私は楽しいです。
でも超シャイな日本人はそれが結構もうしんどかったりすることもあるらしいんです
よ。ああ、かもしれないですね。そ
う、彼らはもう別に強要してるわけじゃないけど、
うん、
もうあのノリでしょ、ずっと、
うん、
ちょっと一人にしといてくれよみたいな、
うん、
人もいると思うから、だからそういうのは、うん、やっぱ合わない、合わないなと思う。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱり合わない人は合わないでしょうね。
どういう人が辞めとった方がいいかなとかって思います？
あ、私はやっぱり、その、なんだろうな、どういう人が合わない、やっぱり、内気な人は合わないんじゃないですか。
あ、まあ、でも、
でも、
変化するかもしれない、
ね。そうそうですよ、私も変化しましたから。
でしょ。アンヘルスが私を変えたとかさ、嘘でしょ、もともとそんなんでしょ。
いや、違いますよ。
そう。
うん、でもやっぱり、なんだろう、あ、頭が硬い人はダメかもしれないですね。やっぱりその、状況に応じて変えれちゃった方が、日本ではやっぱストイックっていうか、
はいはい、
真面目な人の方が受けがいいけど、
はいはい、
あいつは真面目でいいやつだみたいな、
はいはい、
なるけど、やっぱりここだとやっぱり楽しいのが一番だと思うんですよ。
うん、
あと、何事も、こう、楽しめる人ですね。あと、日本クオリティを強要しない。
でもそれは重要だと思いますね。
うん、
日本のクオリティが当たり前だと、
そうそう、
イライラすることいっぱいあるん
です。いっぱいありますね。
物事
やっぱり、日本にな、なんだろう、慣れすぎてるっていう言い方も変ですけど、やっぱり、それが当たり前じゃないですか、私たち日本人って。
うんうんうん、
それ、まあ、例えば、ここだとシャワーが止まったりするんですよね、夜中にシャワー浴びると。はい、日本でもまず水止まることなんてない。
まあ水止まるとかネット繋がらへんとか、
うん、
もう急にめっちゃ雨降ってきて、
うん、
もう動けへんとかっていうのは普通にありますから、
ね、うん、そうですね、こっちはもうそれがもうフィリピンだって言ってもう割り切れないと、やっぱりそれなんで出ないんだ、なんでなんだってなるとちょっとストレスになってしまうかもしれない、
はい、そういうのは学校にクレームしてる人とか多いんですよ。まあ、この学校に限らずどこでもですよ。
うん、
でそれ日本人でそういう感覚の人って、まあ、あると思うんですよ。お金払ってんのに、
うん、
なんで言ってたサービスないねんって、
うん、
でこっちの現地の学校の人は話すともう一生懸命頑張ってるんやけど、
うん、
交渉してるのフィリピンではもうどうしようもないんですよね。
うん、
言ってもこうへんかったりとか、
うん、
今から言って、
まあね、
だから、そこの辺はやっぱりその業に従いじゃないけど、ある程度その許容範囲がないと、
う
ん、
そうですね、
イライラして終わってしまうかもしれないから、うん、まあ、気長にやってもらう、
気長にやってもらって、そのやっぱり勉強にも集中できないですね。
そうですね。
なんかそういうことばっか考えちゃうと。
そうですね。まあもちろんその学校とかだったらすごくお金を払ってそういう施設備をしっかりしてるところもあると思うんですけど、でもまあ学校から出たりとかしたらもうその辺はもう、
まあ、
フィリピンなんで、
うん、
まあ、それは日本のクオリティ求めてたら、
うん、大変です
ね。まあボラれることもあるでしょうし、うん、トラブルもあるやからね。
うん、
まあ、だからそれはそういう意味だ。だからちょっとね、普通のザ・ジャパニーズじゃないから、あんまり参考にならへんけど、社会の聞いてる人
ですよ。いや、ザ・ジャパニーズですよ。私、日本大好きなんで。
いや、僕も好きですけど。
なんか、海外行けば行くほど日本が大好きになるっていう、
ね。ああ、でもそういうもんやと思いますよ。比較できないからね。
そうですね、やっぱり良さがあるんで。
そっか、じゃあ。
あと、共同生活がダメな人は無理かもしれないです
ね。今、一人部屋？
今は一人部屋なんですけど、
うん、
やっぱりこうどっかか行くのにも人がいたりとかするんで、
うん、あとなんかそのあれですよね、やっぱりさっき言ってたの、日本のその価値観をあまり引きずり込むとしんどい、
うん、しんどい、
だってもう正蔵さんやったっけ、
あ、正蔵、うん、
正蔵さんっていうね、今この学校に一番年配なんですかね、今正蔵さんは、
あ、肖像年、あ、違う、ボジさんかな、
あ、そう
ね、もう一人年配の人がいて、その人が一個上かな、
肖像さんっていうその男性がいるんやけど、
うん、
もう呼び捨てやもんね、肖像、肖像買い物行くぞみたいな、
肖像ね、肖像フレンドリーですから、
うん、だからそういう人ばっかりでもないと思うんですよ、日本人、
うん、
まあ、もちろんね、その人ピリピリしたらみんなそんな風に言わない、
うん、
怖いからね、言わないけど、でもなんかそういうフレンドリーな方が、
そうですね、
いろんな人とつながれて、フィリピン人とも日本人とつながって楽しめると思うので、
うん、
まあ、特にこの学校はそうですね、ストレスある猫
は、
僕が1年前に来た時よりもフレンドリーになってますわ。
あ、
その代わりこっち、みんな日本語喋りまくってるでしょ、
うん、
特にもうア んまり英語喋れないでしょ。
ここあんまないですね。
だからまあその考えられたらその英語上達という意味ではネックになるかもしれないけど、うん、その代わりこう面白いトラッカーと話せて、う
ん、雰囲気はいいですね。
雰囲気はすごいなと思って、うん、新しい人が入ってもそのなんかまあ半分スタッフみたいな生徒いた
あれこの人スタッフになる気じゃないかなっていうね。
スタッフみたいな人いっぱいいるから、うん、なんかそのケアがすごいですわ。だから
そうですね、うん、
こじんまりまとまってて、まあ、いいんちゃうかな。
私はこういう雰囲気が好きです。ただやっぱり干渉されたくないっていうタイプの人もいるので、もう私には私はいいですからいいですからみたいな、うん、やっぱりそういう面ではやっぱもうちょっとフレンドリー
そう
でな人の方が合うかもしれないですね。
ここはそうですね。ここフィリピンでもいろんな学校あるんで、うん、ここの猫の今のこの生徒が作ってる雰囲気は特にそれがあるから、一、うんうん、人になりたい人はちょっとしんどいかもしれないですね。
そうですね。本当に勉強だけするんだみたいな人はやっぱりその本当にもうみんな100人単位でいっぱいいて、もうみんな英語を勉強するんだみたいな人の方がいいとは思いますね。
はいはいはい、はい、
うん、
あのフィリピンの学校で英語しか使ったらあの EOP イングリッシュオンリーポリシーっていうんですけど、このネポのあのアフィアさんあるソルシアは2つあって、
うん、
建物が、うん、で片っぽの建物が EOP で、うん、片っぽはまあ、あのちょっと緩めなんですね、うん、それがこっちで、
うん、
僕もこっちにいるんですけど、
うん、
あの英語 EOP のってメリットデメリットがあると思ってて、僕はね、EOP で話した方がやっぱり英語のになるから、まあ、上達っていうのはあると思うんですよ。でもそうすると短い期間で他の日本人知れないんですよ、
うん、
英語だけだと、
うん、
何ヶ月もいる人だったらいいですよ、
うん、
1週間2週間で EOP したかったら、
うん、
あの案外思う人いっぱいいるのに、その人が実際どんな人かわからんまま卒業していったり、
うん、
で今こっちに来てる人ってやっぱちょっと変わり者だから思うでしょ
そうですね、うん、だからみんな変わり者ばっかりです。
そしたらそこに仲良くなった方がいいやんっていうのもあって、で僕は期間が短かったら、もしかしたら英語上達っていうのもそのなんか自分と仲間を探したりとか、その場を楽しみたいと思ってる人はもうむしろ日本語で喋った方がいいんちゃうかなと思って、ね、
うん、私もそう思います。
でただまあそれって人の考えようなんで、いや何よりも英語の上達のためで別に他の人と無理的なんかないっていう人は、そういう学校をもう避けた方が絶対いいと思うんですよ。だからそういうのが最初にもうちょっとみんながその自分の目的に合わせて学校を選べたら、まあ、来てなんかやっぱり学校不満で帰る人っていっぱいいるでしょ。たまたま一発目来て満足してるけど、満足せんからここに来てる人っているわけなんで、そういうのがその学校によってカラーが違うっていうのをもうちょっと分かったらいいかなと思って。
そうですね。来る前にやっぱり私は3ヶ月なんですけど、やっぱ3ヶ月1週間2週間で帰る人だったらもうちょっと不満あってもまあまあ何回もしょうがない、まあ、こんなもんかみたいな感じで帰れると思うんですけど、やっぱり3ヶ月とか1ヶ月以上の長期になってくると、やっぱり合わないところにもうずっといるのはしんどいと思うんですよ。
うん、
もういろいろ私は、私だったらそのストイックな学校だったらもうこんなにやってらんねえよみたいな感じで出ちゃうだろうし、
ストイックやったら無理だろ
う
ね、
うん、無理だと思うけど、でも、うん、逆にこういうフレンドリーなところで来ちゃって、クレンドリーなところに来て、もう私はもっと勉強がしたいんだよって。
逆にね。
逆にね。
うん、逆にそれで、自分でモチベーションを持つってことあるよね。
そうそうそう。
楽しいから。
うん。
それすごい重要だと思うんですよ。
うん、
それ楽しいからなると思うんですよね。
うん、
もっとこの人たちと喋りたいっていう、その英語を上達するためのモチベーションが生まれて、そしたらもう一回来ようかなと思った時は、もしかしたら自らストイックな学校を選ぶかもしれないし、
そうそうそうそう、
それはもう自主的にね、だから一番最初はなんかその自分に合った学校で楽しむっていうのが一番重要かな。
なんだろう、他の言葉を学ぶってやっぱりなんか必要だから学ぶっていう人もいると思うんですけど、やっぱりビジネスとか仕事で学ぶっていう人もいるとは思うんですけど、やっぱり最初の一歩っていうのはやっぱこの人たちと喋りたいとか、うん、自分の言ってることを伝えたいとかっていう気持ちがないとっていうか、まあ、
まあ、
気持ちがあった方がやっぱり上達はすると思いますね。今度なんか私日本語でこういうことを言いたかったんだけど、あの時みたいな、でもやっぱ日本語は出るけど それを英語でなんて言っていいか分かんないっていう時に、はいはいはい、やっぱりその人に伝えたいと思ったら、やっぱ後で自分で自ら調べますね。うん、
こっち来て1日6時間でしたっけ、
うん、今、
4時間か、
4時間マンツーマン4時間で、グループが2時間
で、はいはい、でどれぐらい勉強してます？
私は結構空いてる時間はしてますね。
それ復習してんの？
復習とプレビュー、予習してます。
やってん
の。
そう、だからあのすごい遊んでる人もすごい勉強したりとか、うん、モチベーション高い人ってそのすごいメリハリつけて頑張ってるから、それもちょっと勉強の仕方やなと思うんですね。
うん、そうですね、遊ぶときは遊ぶって、うん、やっぱ楽しむときは楽しまないと、うんうん、ずっと勉強ばっかりやってても、もうなんで私なんかこんな英語の学びに来たんだろうと思っちゃうんで、はいはい、もうなんかそれだったら日本帰って日本語の環境で自分の言いたいこと言えるし、はいはい、もうすぐ聞こえるしっていう環境のストレスはないし、はいはい、
なるほど
って思いますね。やっぱり学ぶってことはやっぱり分からない言葉を言われたりとかして、やっぱストレスもたまるんで、
はいはい、
自分も言いたいこと言えないですし、
はいはいはい、
やっぱそうなってくるとやっぱり言いたいこと言いたいなっていう。
最後1個だけ質問いいですか。
はい、
僕はあのストレス社員の勉強って、うん、まあちょっと退屈なんですよ。
うん、
繰り返し繰り返しやから、
うん、
でもう復習復習やった、だからもうこれ何回もやったなと思って眠くなってるのがあるんですよ僕はね。で前回来た時は僕はだからそのストレス社員の最後のラインメソッドを、
うん、
ほとんど使わず先生とずっと話しとったんですよ。でそれは、まあ、英語上達に来たわけじゃなくて、僕は前回フィリピンを知ったかったから、
うん、
もう会話したかったから、うん、ちょっと例外にそういうことをやらせてもらったんですよ。今って一応ちゃんと学校のルールに従って勉強してるじゃないですか、
うん、
それでこんな性格の人って退屈で辛いんちゃうかなと思うんですけど、
あ、そんな気持ちないですか？そんなことないですね。ちょっかいかけます、いつも。
へえ、
うん、
ちょっかいかけてる。
ちょっかいかけてます。ちょっと真剣な顔してたら怒ってんの、はい、って言って何に怒ってんのとかちょっとその雑談をする時間はないんですけど、
はい、
自らちょっとちょっかいを出して話すようにしてほしい。
じゃあちょっとちょいちょい脱線してるわけですね。
そうですね、ちょいちょい、はい、かなり脱線してますね、はい
はい、あ、うん、メニュー浮かびます。
うん、
そっか、
うん、意外と、うん、やっぱりそのやっぱ本当に言ってる通りで、なんかテキストばっかりやってもつまんないんですよ、
うん、
自分も予習してるんで、予習してるから同じこと言われるから、
うんうん、
昨日やったよこれと思ってつまんないんですけど、
うんうん、
やっぱりそういう時はちょっかい出してちょっと喋ったりとかして、う
ん、はいはい、
一回気分転換して、はい、でもちょっとそろそろやるかみたいな、
はいはいはい、
そんな感じですね。
3ヶ月か、もうあっという間に終わるでしょうね。
すぐ終わりますと思う。いやもう1ヶ月半早かったですよ。
そっか、まあ僕は結構聞きたいことを聞けたんですけど、
うん、
なんかこれからフィリピン留学どうなのかなと思って検討してる人に何かメッセージでもあります、
うんうん、そうですね、まずフィリピンっていう国を恐れないでほしいです。
あ、
うん、やっぱりマイナスなイメージがやっぱ日本人は強いんで、東南アジアとかやっぱりぼったくられるとかなんかいろいろあると思うんですけど、やっぱり考えてるんだったらやっぱ恐れずに一回来てみてやってみるともいいと思いますし、
は
い
は
い、
まあ、ぼったくりはありますけどね。
あ、実際ありますよ、もちろん。
ありますけど別にはその過剰にビビらん
で、そうそう、過剰にビビらなくてももう一回来てみて、そのなんかいろいろネット見て、やっぱりマイナスなことも書いてあると思うんですよ、ここ、はいはい、ここで、こことかでもなんかいろいろ他の学校とかでも、
はいはいはいはい、
でもそれは人の感じ方が違うだけであって、
はいはい、
自分に合うかもしれないし自分に合わないところもあるだろうし、はい、っていうのをいろいろ検索して、まあ、下調べももちろん大切なんですけど、
はい、
ここだって思ったらもう一回来てみていいと思います。
うん、そうですね、短期でもいいから一回ちょっと感じてみたらね、
うん、そうですね、やっぱり英語しかない環境にちょっと来てみたりとか、
はいはい、
ちょっとやってみようっていう。
この学校はでもだいぶ日本がある方だと思う。
高校かなり
でもまあ授業中はね、
授業中はやっぱり
やってるから、
ね、うん、やってるんで。
そっか、
うん、
まあ、うん、あの一つの意見として、
うん、そうそうです、
参考になるんじゃないかなと思いますが、うん、
参考になれば、
いや、なると思いますよ、
うん、
まあここで超楽しそうにしてる人なんで
楽しんでます
でしょ、うん、それもうにじみ出てるから、ね、
いやこの年で学生っていうのを楽しんでます。
それ言うたら俺なんやねん
いやいやいやいや、短期ですから
はいはいはい、
うん、やっぱりそうですね、来てみて 合わなかったらやめればいいし。
そうですね。だから僕、そうそう、今、まあ、今回3ヶ月取ってうまくいったからそれでいいと思うけど、うん、できれば1ヶ月も2ヶ月だけ、うん、まあ、飛行機は3ヶ月でもいいですよ、
うん、
でよかったら延長したらいいんで、
そうそうそう、
だからそんな感じでそのまず来てみるっていうのが興味あるんだろうね、うん、
興味あってなんかいろいろ情報見てマイナスなことを考えるくらいやったら、うん、一回来てみて、はいはい、まあ、合わなかったら出ればいいし、もう学校なんていっぱいあるんで、もう正直、
そうね、うん、そう、あ、そういう意味で言うと学校って、うん、あのこの一つの学校でもいろんな人がいるじゃないですか、
うん、
で自分に合う合わないっていうのを日本にいる時に完全に理解するのが難しいと思うんですよ、
うん、
でとりあえずここに来たら、うん、その学校が良かったら、まあ、残ったらし、あかんかっても他の学校の情報が入ってくるじゃないですか、
そうですね、
人が動いてるから、ね、うん、それでまた学校をこう選択なんか見に行ってみたりとか、
ね、
全然できるから、
うん、
そういう感じで考えてもいいかな
と思います。やっぱりここもそうですけど、やっぱ大きいところになると何百、ね、100人とかいるところだとやっぱり情報もそれだけいっぱい集まってくるので、 そうですね、うん、そういうところで情報を自分で調べて、ね、あ、ここの学校いいらしいよと思ったらちょっと見学に行ったりとかして、はいはいはい、なんかいい自分がやりたいことをできる学校を選ぶとか、はいはい、
ね、
とこもいいかもしれない。
あとレベルとかもあるんですよね、自分のレベルによって他の人がいい、例えば上級の人がいいって言ってる学校と自分がビギナーやったらまたそれは全然参考にならないし、
うそうですね、レベルにもよりますね、うん、やっぱり喋れる人はやっぱりつまんないとか言いますよね、喋れちゃう人はやっぱり
ある程度できる人はただ会話しに来てるだけみたいな感じになる人はいるみたいなんで、
やっぱ自分のレベルに合った、もう自分は本当に喋れないんで、まあ、とりあえず一からやってくれるようなところの方がいいと思うし、うんうんうん、そう、でもフィリピン留学に来る人で喋れる人ってそうそういないんで、
まあ、意外と、まあ、少ないですね、
少ないですね、意外と。だから先生たちもその喋れない日本人に対して慣れてるんですよ。
そうですね、
うん、やっぱりなんで喋れないなとも言われないし、
はいはい、
いやだから習いに来てんだよみたいな、
はいはい、
逆に喋れる人だと、え、すげえ喋れるんだけどみたいな、
はいはい、
そうだからやっぱりスタートが一緒やから、
なるほど、
うん、やっぱり喋れないことに対して多分先生たちもストレス溜まってると思うんですよ。
いや、僕は学校の、うん、僕の学校じゃないですけど、うん、他の学校で研修してる人とかに話したことありますけど、
うん、
初級に教えるのが一番しんどいらしいんですよ。だってもう待つしかない、
うん、
すごい忍耐強いしようで、
うん、
である程度喋れたら、
うん、
会話できて話が、日本のこと知ったら楽しくなっちゃうんですか。でもほとんど日本の超ビギナーの人で、もう沈黙みたいな授業で、でも待つしかないみたいなのは、ちょっともう全然違うスキルみたいで、だからでもまあそれの慣れてるんで、まあフレンドリーに接してくれますから。
そうですね。あとフィリピン人って面倒見がいいんですよね。
まあホスピタリティは、まあだからホスピタリティ過剰なんで道聞いて嘘教えたりしますけどね。
まあまあ、
知らないってこと言わないです
。そうそうそう。
だからもうあっちやとか適当に言うんですけど。
優しさなんですけどね。
彼らの優しさなんですけど、それやったら知らんって言ってくれみたいなのは。
分かんないじゃん、分かんないって言えよみたいな。
それはほんまに至るところでありますね。
そうですね。まあいいところでもありますけど、悪いっていう、ね。
それもイライラする人にとっては鬱陶しいかもしれないですね。
うん、
でもまあ彼らなりのホスピタリティなんで、
そうですね、
何とかしてあげたいから、
そうそう、
あっちやってんだけど、うん、それ何の根拠もなかった
りとか、何の根拠もない、とりあえずあっちかなみたいな。
そうか、
そうですね、
ちょっとこの部屋がもう暑くて僕限界になってきたんで、
マジで行きましょうか、はい、じゃあ最後に一言ですね。とりあえず私の考え、ここに来て考えたことなんですけど、
はい、
まず結構ワーホリに行く方で何にも知らずにワーホリにはちょっと危険かなっていうのをここに来て、私もそれ考えたんですけど、は危険かなって思いました。やっぱり日本人ってやっぱフィリピン人とかはその例えば映画海外の映画見る際でもやっぱり字幕が全部英語なんですよ。こっちの人はタガログ語を喋るんですけど英語なんで、字幕は英語なんですよ、はい、だから英語を喋れないと映画も見れないんですよ、
はいはい、
だからこっちの人は生活に英語が染み渡ってるんで、はいはい、結構英語は皆さん喋れるんですけど、そうですね、はい、日本人ってもう教育で学んだことしかやらないんで、はい、How are you? I'm fine, and you? はい、はい、教科書英語しかわかんないし、教科書英語も私は高校とかも大学出たら英語に触れる機会なんて全然ないんですよ、
はいはい、
だから、まあ、日本が便利すぎるって思うんですよ。なんか仕入れたら全部日本語に訳してくれる、もう全部日本語環境でなんとかなっちゃうっていう。 英語に触れる機会がないんで、私たちは英語が知ってるけど喋ることはできないんですよ、
はい、
だからいきなりワーホリとかに行っても、
ワーホリってフィリピンのワーホリじゃないです
か、ね、あ、違います、
オーストラリアとか、
はい、その海外っていうか英語圏の、
はい、
英語圏っていうか、
じゃあそのいきなりワーホリ行って、
うん、
っていうよりは、うん、やっぱりもうちょっと最低限英語力を上げてからワーホリをしないと、
ね、
いろいろ大変じゃないかなって思った
んです、うん、そうは思いました、私はこっち行って、あ、そうですね、やっぱり英語を喋る、全然喋ってないのにいきなり英語しか行かない、ない環境に行くっていうのはかなりストレスだと思うし、
はいはい、
それだったら高校みたいに高校とか、まあ、学校とかでちょっと英語喋る機会をちょっと1、2ヶ月、3ヶ月でも、うん、何ヶ月でもいいからちょっと自分で英語喋るっていう環境にいたりとか、ちょっといたり、いてちょっと喋れるだけでも全然違うと思うんですよ、
まあ、それは僕も思いますね、
うん、
あのパーフェクトになることはないですけど、
うん、
でもちょっと慣らしみたいな感じで、
そうそうですね、
いるだけで、
そうそう、
あのその後のオーストラリアの生活も楽しくなるだろうし、
うん、
だからそういう使い方もあり
だ、そういう使い方もありだと思いましたね。
じゃあやっぱり一応この後ワーホリを考えてるんですね。
あ、一応考えてます。
どこ、オーストラリア、
それも考えてます。全然何も
決めない。とりあえずは今はここの残り1ヶ月半を満喫して、うん、で帰ってから考える。
うん、帰ってから考えます。
いいですね。
はい、とりあえず You can do it。
はい、はい、
やればできる、もう何事もやってみてください。
はいはいはいはい、あ、そういうことで、ね、最後はフィリピンを検討してる人に、
うん、フィリピンを検討してる人に、
検討してるんだったらとりあえず何でもできるから、
そう、
来てから考えろ、
来てから考えてみてもいいと思います。
なるほど、
うん、
よくわかりました。
うん。
今日は、
うん、
まだ会って間もないですけど、どうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました。全然そんな会って間もない感じしないですけどね。
はい、僕まだ来たの最近ですよ。
ね。
じゃあこれで一旦終わらせていただきます。
はい、ありがとうございます。